小林大蔵です。この度は超ゼロ式エネルギーコーチングプログラムに参加いただきありがとうございます。今日は早速1本目のコンテンツをお送りします。このオンラインコーチングで学習を始めるにあたっての注意点や最初の段階で意識しておいてほしいことなどまとめて話しておりますので、かなり高密度なコンテンツになっております。非常に重要なことを話しておりますので、必ず最後まで聞いておいてください。まず、記録することの効果、ということなんですね。記録にあたっては、こういったコーチングメモっていうのを皆さんに用意していただきたいと思います。これは私が実際に、2、3年に1冊ぐらいの割合で、つけてきたメモですね。お気づきかと思いますけれども、そんなに大きいものじゃなくて大丈夫です。こういった携帯できるようなサイズですね。それが一番便利です。で、書いていただく内容は、僕がこれから毎週コンテンツを配信する内容を事細かく書き留めるのに使っていただくのではなくて、日々の気づきですね。何でも結構です。こういうふうな気づきが あって、書いて留めておきたいなという思いは湧いてきますので、それらを、できるだけ、毎日つけてみてください。毎日つけれなくて、まあ1週間のうち、そうですね、2、3日でも構いません。続けていただきたい、わけですね。結構私も初めて公開しますけれども細かく、つけております。で、こういったことを習慣化できるようになると、習慣の力っていうのが効果を発揮してきます。そういった意味で、こういったコーチングメモですね、カバンの中とか、ポシェットの中ですとかね、そういったものの中に、収まるサイズのものがおすすめです。で、決して高価なものじゃなくても大丈夫ですので、用意しておいてくださいね。はい。そしてあなたの中の役割のこの優先順位、というものをつけてみてください。役割というのは、まあ、例えば、あなたが家庭を持っているとすると、まあ、旦那さん、そして夫、そして奥さん、お母さん、そして、パートナーとしての役割や、会社に出勤されているとすると、会社員である役割とか上司である役割とか、その他部下という役割とか、いろんな役割があります。勉強している自分の役割ですとか、趣味をしている役割ですとか、つまりいろんな顔を持っているということなんですね。この、顔の中で、一番あなたにとって優先度が高い順に、書き出して、それに順位をつけてください。そしてその順位をつけている中で、今の自分は何番目のどういう役割で時間を過ごしているかという意識を働かせてもらうことによって、その役割に投下しておくべきエネルギーがきちんと、このバランスが取れてきますので、ぜひあなたの役割に優先順位をつけましょう。それから、時間を味方につけるのは習慣であるという話なんですけども、これはコーチングメモを用意してもらう話ともつながっています。習慣というのは続けることによって、積み重なっていくんですね。継続は力なりで、以前やったものを習慣化できないと、このまたゼロに戻ってそこから負荷をかけてエネルギーを使ってコストをかけて、リスクも伴いながらまた一から積み上げるんじゃなくて、一つ一つを習慣化していく、 そして積み上げていく。その結果、積み上げたボリュームに、またそのボリュームと同じような習慣をすれば、これだけの結果ですとか、心地よさですとか、豊かさが積み上がっていくっていう感覚を、時間を味方につけることによって、養われていきますので、習慣は時間を味方にするという発想を覚えておいてください。非言語メッセージを受け取るための極意、ですね。非言語のメッセージというのは、直感とか、感覚的なものでもいいんです。ひらめきですね。じゃあ直感とかひらめきっていうのはなぜ起こるかというと、これはいくらこの直感を降りてこいっていうふうに念じてもなかなか降りてきません。直感が降りてくるっていうのは大量に情報とか知識とかを頭の中にインプットした時なんですね。これは興味のある世界でもいいですし、自分にはちょっと難しいかなというふうな領域、例えば古典の文学であるとか、全く新しい IT の世界の専門的な情報ですとか、これじゃないといけないというものではないです。もちろん自分が好きな趣味の世界でもいいですけども、このテーマを決めて徹底的に入力して、学習するっていうことですね。そうしますと、インプットした量以上にアウトプットしたいというエネルギー、気持ちが湧いてきます。それが実は直感、そしてメッセージなんですね。ひらめきなんです。まずは情報を大量に入力してください。ですから、好きな分野の本を Amazon の中古品でも大丈夫ですので、5冊とか10冊ぐらい一気に買ってみる。それぐらい の投資をすると、アウトプットが自然にしたくなるっていうのが、この非言語のメッセージを受け取るための極意なんですね。ですので、決して自分はひらめき型じゃないとか、直感を得れるタイプじゃないというふうに決めつけなくても大丈夫です。はい。サイバーボディ、情報身体に意識をシフトさせる。この感覚を養っていただければなと思います。サイバーボディというのは、こういったオンラインコーチングなどのこの情報コンテンツの中でですね、学んでるっていうことは、情報空間と言われるサイバー空間の中で学習が進んでいきます。これらは画面を通して、見てる世界ではあるんですけども、情報身体という、僕はこれをサイバーボディって言ってますけども、サイバーボディが生息している情報空間っていうのが生まれます。そこに自分の意識をシフトするっていうことですね。実際の物理的な体の情報っていうのは現実のままでいいですけども、画面と自らのエネルギーの間には情報身体が拡張して膨張していくっていうイメージです。そしてこのエネルギーコーチングプログラム自体をパワースポット化していただきたいんです。そのためには1週間という区切りがありますよね。その中で土日でもいいですし、月曜日がお休みの方とか、不定期な方でもいいですけれども、その日はリラックスして、日々の毎日のルーティーンの自分の仕事から、少し離れた視点、離れたポジションの意識を取ってもらって、そこでリラックスして、例えばユダヤ教でしたら、金曜日の日没から土曜日の、日が沈むまでですね。ですから、土曜日がメインなこの安息日というシステムがこれと似たような感覚で、この1週間に一度配信されるコンテンツを自らの安息日として扱ってもらえると、このプログラムをご覧になっていただいている時間自体がパワースポットタイムになりますので、そのように考えてみてください。その時に心が 一旦リセットされて、またリフレッシュして習慣が重なっていくっていうイメージですね。そして時に環境を変えてみましょう。環境というのは常にいつもいる場所、そこが自分にとって本当にリラックスしている場所でしたら、そこがふさわしいですけども、たまにですね、自分が使ったことのないようなスペース、図書館とかを僕はよく使うんですけれども、図書館でしたら図書館に所蔵してある本とか図書館を利用している方々のこの意識のマインドっていうのに影響をこの無意識レベルで受けてます。こういったものが使えるようになると、自分だけの努力だけではなくて、人のエネルギーの、意識が自らに入ってきて、相乗的に、学習効果が高まるっていうことが、実際に起こります。ですので、環境を変えてカフェでもいいですし、そういったところで試してみるようにしてください。そうすると新たな発見というのが、生まれやすくなってきます。そしてまたその環境に合った学習スタイルっていうのができてくると、その環境で、学ぶ内容が一番自分の中に、染み込みやすいという状態にもなってきますので、いろいろ試してみてください。楽しいと思います。そして環境を変える際に元気が出る場所ですね、あるいは元気な人がいるところ、あまりネガティブなことを考えたり、自分という人が集まるパワースポットありますよね。神社の中でもお賽銭を入れて自分のお金儲けだけのことを考えるような方が集まっているところは、パワースポットというよりも、むしろエネルギーを吸い取られるようなところですので、その辺はあなたにとって元気が出る場所へ行くようにしてください。はい。それからたまにでいいので一人会議の時間を持ってみてください。一人だけで、物事を巡らしてみる、考えを巡らして、自分を内観する、内観というのは内側に観察するですね。そして内省する、反省はしなくていいので、1週間のやった仕事あるいは勉強というものがこれからどういうふうに生かされるか、生かしていこうとかですね、静かに自分のことを振り返ってみる一人会議の時間ですね。もしかするとその一人会議といってもあなた以外の登場人物が出てくるかもしれません。例えば丸いテーブルの目の前にはですね、仮にあなたが尊敬するアップルの創業者スティーブン・ジョブズがいたり、マイクロソフトのビル・ゲイツがいたり、孫正義さんが仮にいたり、エジソンがいたり、もしかすると、お釈迦さんやキリスト、そしてムハンマドさんとかも登場させてみてもいいです。それらはたくさんの人数が登場してますけど、あなたがイメージした登場人物ですので一人会議と呼べるものです。その方々からのアイデアも借りて大丈夫です。そして潜在意識に届けるための秘密は、変性意識にあります。変性意識というのは簡単に言いますと、瞑想状態ですね。脳波が、アルファ波ですとかシータ波に、落ち着いている状態ですね。生理学的に言うと自律神経系の副交感神経優位で、心地よさを感じるホルモンのバランスが整っている状態です。この動画をこのふうに収録している私の気持ちというのは、変性意識なんですね。ですのでこの動画をご覧になっていただくだけで、あなたの脳波は変わりますし、変性意識状態に、なっていきます。変性意識というのは、自ら生成できるものなんですね。この方法に至っては、詳しくコンテンツの中で、解説していきますので、そちらを参考にしてください。長期的に自分を書き換えるっていうことなんですけども、焦る必要はないです。焦っていいことは何もないので、このコンテンツは1年間という 長期にわたってかなり、皆さんとのコミュニケーションを取れる時間がたくさんありますので、長期的に自分を変える、仮にもしこの1年後が全てが終わるわけではなくて、ご縁がある方は私とのお付き合いがまた深くなる方もいらっしゃるでしょうし、自分の中で1年2年3年をかけて、自分を書き換えていけるという意識で、臨んでいただければと思います。それから双方向のチャンネルを開くことが大事なんですね。これは私がこういうふうに語りかけていることをあなたが受け入れて、もらえる出る状態というのはあなたの心が開いている状態ですよね。これは私のチャンネルを受け取る準備ができているということです。これが双方向性ということですね。じゃあ双方向方向性じゃない状態というのは、自分から目線だけで物事を判断するということです。慣れてきますと僕の頭で考えたらこのような発想が生まれるなとかですね、そういった意識も生成されてきますので、あなた一人ではないということなんですね。これまでのあなたの思考意識、次元エネルギーの状態が全てではないということですね。双方向的に相対的に現象結果は生まれてきますので、必ず相手がいて自らがいる、あなたがいて相手がいるっていう発想ですね。恋愛なんかとよく似てますよね。そして神というのはこの場合あなたの宇宙だと思ってください。あなたの神宇宙と交信しながら自分の在り方を表現するということなんですけれども、これは俯瞰した視点ですね。もう一人のあなたがいる。そのもう一人のあなたというのは、自分よりも抽象度が高い、上の次元から見てくれている。例えば日本では、胸に手を当てて考えてごらんですとかね、お天道様が見てるよとか、そういった感覚です。これは、こうではなきゃいけないという発想ではなくて、自然に、これは何か違和感があるとか、そういった感覚です。その違和感に、静かに、従ってみましょう。それが神と交信しながら自分の在り方というのを表現している状態なんですね。そして思考の抽象度を上げて背景スピリチュアルな領域の情報を読む。これも思考の抽象度というのは意識の次元とも言っていいですけども、意識の次元のことを僕は波動振動数が上がっている状態ですね。エネルギー値が高い状態、ここをまず上げて、そこから得られる情報を読み取るっていう感じですね。ですので、自分だけで、自分の欲から見るのではなくて、できればたくさんの人の、多くの人の思考視点から物事を考えてみる、抽象思考ですね、そこから得た情報を自分の中に、読み込んで取り込んで、見てみてください。信じることが真理になる。これは唯物論的に物事を捉えている方は、物質があるから思いがある、自分という肉体的存在が存在するので、思いというのが生まれるという考えではなくて、こちらの逆なんですね。思いがあるから真理が生まれる、つまり真理が物質になっていくということなんですね。言葉を変えると、我思う我ありという状態ですね。これが信念の力です。信じる者は救われるという言葉と同じで、信じた者が実際には、信じるというのは意識をそこに傾けるということです。傾けた瞬間に、素粒子というものが生まれます。これは素粒子が生まれると、振動して電気を帯びます。 電荷されるという状態なんですけども、電荷されると今度は質量という重さが生まれます。そこが全ての元なんですね。その真理の元も素粒子だと思ってください。つまりあなたの意識が真理を生成するという考え方です。そしてこの情報空間サイバースペースというのも、そのあらゆる人たちの信念の塊なんですね。真理、つまり素粒子レベルの状態、その情報空間が あなたがこれから記録していく世界になります。この情報空間にあなたのサイバーボディ、情報身体を身を預けて、そこで、住まうという感覚ですね。そこに存在して、目に見えない自分のボディ、エネルギー、オーラと言ってもいいですけども、そのようなスペース、サイバースペースで、記録する。そこで演技を起こす、情報を投げ取る、投げかける、受け取る、ということに非常にこれからの時代は特に効果的に、なってきますので、そこをよく覚えておいてください。そして、縁起の中に種をまくっていうのは、まさにそのサイバースペースに自分の言葉であり、アファメーションであり、そういう中に種をまくっていうことをしていくことで、それが因果となって結果を得るっていうことなんですね。特に僕の講座の中では、因果応報の因というのを未来、つまり未来に種をまいて、結果を受け取っていく、つまりあなたが過去未来にまいた種が現実という結果を、今という結果を生んでるという考え方ですね。これは仏教哲学でアビダンマという時間の概念になりますけども、多くの方は因果応報の因を過去に持っていくように学習されているかと思います。過去が悪かったから今こうなんだという発想ですね。これよりも自ら選択した選んだ種を未来にまいて、その種から芽が出て葉っぱが出て育って花が咲いて、現在結果を受け取る、花をもらう、花を見ることができるという考え方です。こちらもさらに詳しくですね、コンテンツの中で紹介していきますけども、今日は縁起の中に種をまくという言葉だけ覚えておいてもらえたらと思います。理解の共有でセルフイメージは自動的に上がる。理解の共有というのは、コンテンツの中でもあなたの感想ですとかコメントをみんなで共有できる、参加者全員で共有できるというシステムを取っておりますので、このシステムは有効に働きます。どういうことかと言いますと、例えば僕に対して感想を送っていただくと、その感想が、できるだけポジティブなものがいいんですけども、プラスに働くようなものをあなたが、提供、僕にしていただくことによって、受け取った僕から見たあなたというものが誕生します。ですので、僕のエネルギーを使うことができるということですね。例えば感想を送って、その感想に対して僕がどのように考えているか、僕からそういうふうに見られているということを意識するだけで、あなたのセルフイメージ、あるいはエフィカシーと言っていいんですが、エフィカシーっていうのはこれから設定するゴールに対する自己評価というものですね。セルフイメージでもいいんですけど、それらがサイバー空間上で自分でだけの力で上がるんじゃなくて、他者の、第三者の力も使えるっていうことですね。例えば Facebook ですとか、そういった SNS に投稿して、それを読んだ人がいいねを押してくれた瞬間に、あなたのセルフイメージは上がるというイメージです。ですので、積極的に、そういう機能を使ってもらえたらと思います。自分の意思で未来を決めるということなんですね。自分の意思というのは、多くの方が他人に人生をコントロールされている ように、無意識化で思ってることが多いです。誰かが悪いとか、誰かの悪口を言うとか、あれがダメだ、これがダメだと批判精神でずっと続けている方は、自分の意思で決めていることがだんだん少なくなってくるような感覚に陥るんですね。ですから、自分の責任で未来を決めるというふうに心を決めていただきたいですね。そして、常に未来へ臨場感を感じましょう。未来に臨場感を感じられるようになると、サイバーボディっていうのは未来にもうすでに存在している状態になります。例えば、現実という言葉がありますけれども、現実の現は現在の現ですよね。現在の現ではなくて、これを幻と例えば当ててみてください。これも同じように現実と呼びますけれども、その現実というのは、あなたのサイバー空間、脳の中であるとか、身体のエネルギーの状態の中とか、そしてそのエネルギーが縁起を起こしたり、現象を引き起こしている他のエネルギーと相対的に成り立っている。そこを未来に持っていって、そこに住んでいる感覚ですね。住んでいる。つまり臨場感を上げて、その現在、幻の現在の中で臨場感を感じると、その臨場感がリアリティを持ってイメージができればできるほど、現実化というものがスピードを持って早く、現象化していきます。これが常に未来へ臨場感を感じようと、いうことなんですね。はい。といった、感じになってます。それでは、これから、1年間、長いお付き合いになれば、大変嬉しく思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。